はい、おはようございます。井上です。2024年8月22日、今日木曜日ですね。今朝も朝の配信をスタートしていきます。今日はですね、教員給与上乗せ3倍超案、月額 13%、文部省概算要求というところでね、まあ、学校の先生の給与に所得ね、処遇に関する記事が出てましたので、それについてお話をさせていただきます。よろしくお願いします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローをぜひお願いします。というところで、共同通信の記事ですね。教員給与上乗せ3倍超案、月 13% 文部省概算要求、まあ、来年の予算のねあれがスタートしてますので、まあ、それの関連の話題ですね。で、記事の冒頭読ませていただきます。文部科学省は公立高校教員給与に残業代の代わりに上乗せ支給している教員調整額について現在の月給 4% 相当から3倍となる 13% に増額する案をまとめた。業務の負担軽減に向け小学校の担任教諭2162を拡充するなど教員確保の全容が判明。こうした費用を2025年度概算要求に、義務教育国庫負担金として約1兆5807億円計上する、関係者の取材で分かったというところですね。はい、というところで、で、記事の最後ですね、教職調整額をめぐって繁忙化する教員の勤務実態に合っていないところが強まっている。また管理職に残業時間を抑制する動機が働きにくく長期間勤務労働の温床となっていることとして制度自体の撤廃を認める声もあると。教員の処遇改善では学級の担任手当を月額3000円加算し、管理職手当も月額5000円から1万円増やすというところで、まあ、今の管理職手当とか担任手当は何ぼなのか分かんないですけど、まあ、今よりちょっと増えるというところですね。はい、で、これ多分あのね、職を改善しないと先生やりたい人増えないからっていうところだってあると思うんですけど、これ多分でもそもそも給料安いっていうところもあると思うんですけれども、で、これ、なんだろう、調整給を、要は基本給に、多分準じて、つけてるわけですよね。パーセンテージをかけて出すわけだから、だから当然だからベテランの方が単価高くてみたいな、で若い人は安いみたいな感じになっちゃうから、ここまで調整をしないといけないのかなというふうにちょっと思ったりはします。で、もう先生がなんかねサービス業みたいになってるのはね絶対良くない話なんですよね。だって給与そんなに良くないのに、いや教えるのもやるし生徒のケアもするし保護者のケアもするってもう絶対無理じゃないですか。昔がある意味おかしかったわけですよね。で、なってきた時に、まずやるべきことなのは、この教職調整額みたいなものを撤廃して、ちゃんと残業つけたらいいんですよ。残業をね。ちゃんと労働者ところの中での残業時間をつけると。多分そんなんやったら多分ね、普通のサラリーマン以上にね、過剰労働してるのがすぐね、明らかになってしまうとか多分あるので、したくはないのかもしれないですけど、それまずやるべきことが1点。で、だってあれですよ、子供に対する教育に対するコストですからね、これは別に費用じゃなくて投資になるわけですよね。で、その先生たちがちゃんとしてくれないと子供たちの将来危険になってくるってわけじゃないですか。で、だからこれは全然国にとってもプラスになることなんで、ここに絶対お金をかけるべきだと思うんですよね。で、そもそも官僚がね、霞が関の官僚さんたちが、要はあれじゃないですか、残業ついてるわけじゃないですか。それでやっぱ同じ条件しないと良くないと思いますよね。で、むしろ、同じぐらいね、重要な役割を先生って担ってるわけだから、あまりにも、その、なんつうのなんか、高級官僚とかに比べると、先生の処遇が弱すぎるのかな、とちょっと思うので、そこは改善した方がいいのかな、というところです。で、あとは、担任教諭が、全部を面倒見るっていうのは、もういい加減やめた方がいいと思うんですよね。で、先生にもいろいろ役割をちゃんと作って、教えるのが得意な人、あと生徒のケアが得意な人、あと保護者の接触が得意な人みたいな、多分いろいろいるわけですよね。で、まあ特に、教えるのが上手い下手って結構あるじゃないですか。だから教えるのが上手い先生って基本的に人気があるんですよね。だからわかるから。授業退屈じゃねえから。だけど教えるのが絶望的に下手くそな先生って絶対人気ないんですよ。で、そのね、教えるのが絶望的な下手な先生に当たったが故にその教科嫌いになるってケース結構あったりすると思うんですよね。だから、もうここは、もういい加減ね、子供の数も減ってきていることと、それと、あと、オンラインとかね、その、使った、学習手段がいっぱい出てきてるわけじゃないですか。だから、もう教える先生は、教えるのはもう、その人に特化したと、前から言ってるんですけど、教えるのが専門な先生が、まずいる。あとは、クラスのホームルームとかやる先生がいる。それと、あと実務とか、いろいろね、サポートする先生、生徒のケアをする先生がいるみたいな感じで、役割ごとに分けたらいいと思うんですよ。で、それプラス手当をちゃんとつけていく。その業務にあった。 ことをやっていくっていう風にした方がいいと思う。で、先生とはいえ労働者なわけですから、基本的には1日8時間っていうのが、で、週40時間っていうのは基本なわけじゃないですか。で、その中で収まるようにまずするっていうことが第一だと思うんですよね。で、これ先生の数が多分増えるかもしれないです。まあ、絶対必要になってきますよね。そうなってきた時に将来教員になろうという人をもっともっと魅力的な職場にしとかないと、だって今だったら絶対に教員になるよりもよっぽどね、崇高な思いがない限りは教員になるよりも民間企業を勤めるのが絶対いいわけじゃないですか。で、デフレ感のね、どうなるか分かんねえぞっていう局面だったら、まあまあ公務員で方がっていう話になるかもしれないですけれども、そうじゃない現状を考えていく、もうね、景気の経済の流れが変わってきてるわけですから、そう考えると今後ますます先生の獲得って難しくなってくると思うんですよね。だからこそ、むしろ民間企業よりもゆとりがあるみたいな感じの、だから結局ゆとりがなかったら教育なんかできないじゃないですか、余裕がなかったらね、教える側にっていう風にしたらいいと思うんですよね。あとは、じゃあそれとこそ、じゃあ先生の分母の数を増やせないんだったら、例えば、教える、科目を教えるってことに関しては、もう外注したらいいと思うんですよね。うん、外注したら。で、必ずしも今のね、世の中で言った場合に、先生がその場で、ね、なんていうかな、あれじゃないですか。その場に行って教える必要は別にないわけですよね。うん、それこそモニターとかで見ていって、で、それを、まあ、見ると。で、当然ですが、そのね、衛星事業みたいなだけ、だから動画だけの事業だけにしちゃうと生徒絶対遊んじゃうので、当然その事業時間帯にはクラスの担当の先生がつくとかね。なんかそういうことは絶対必要かもしれないけど、もう教えるのが上手い人はひたすら、いかにどうやったらうまく理解させてやっていけるのかっていう形に、まあしていく。で、同じ先生が例えば、習熟度別に事業のカリキュラムを切り分けていけば、全然いいわけじゃないですか。で、その先生は、結局教えることが専門だから、で、カリキュラムも研究開発する時間とかも結構増え、時間取れるわけですよね。うん。っていう風にやってたらいいんじゃねえかなっていう風に思ったりはします。で、それで全部動画とかで講義をするようになっていけば、例えば休んだとして欠席したとしても、それと全く同じ授業は受けられるわけだし、で、帰ってから、ね、宿題とかもそうだけど、復習とかするのにまた動画を見て学ぶこともできるっていうわけですよ。そしたらめちゃめちゃ効率いいし、まあそれこそ塾とかね、そういうところに行かなくても、まあもちろんね、進学校とかすごいね、いいとこ行きたいと思う人は塾とか行く必要絶対あると思うんですけど、そうじゃなくても普通に公立高校を通っているだけでも一般的な学力はちゃんと身につくぞというような環境は整えた方がいいと思うんですよね。うん、だから全然これだと、なんていうの、給料は今より全然良くはなる、ね、給料上がるからいいんですけれども、全然足らないと思うし、同時に、教員の業務改革っていうのもやっていかなきゃいけないかな、というふうに思います。で、部活とかって今もどんどん外注が進んでるんですよね。だから、外注したらいいと思うんですよ。で、あとなんか体育の、ね、ちょっと話それかもしれないですけど、プールの授業も外注してるとこ多いんですよね。だ今まで、学校には絶対プールがあって、みたいなで、プールで授業をして、みたいなのをやったのを、それはもう外部のスイミングスクールとかに、要は外注して、そのスイミングスクールまで行ってやるみたいな感じでしたら、めちゃめちゃ子育てが繋がったみたいですよね。びっくりするぐらい。ね。そういうこといっぱいあるので、今までこうだったからこうじゃなくて、もう、とにかく社会環境も、なんかいろいろね、価値観も変わってるし、子供の数も変わっているわけだから、だからそこら辺をこう、改めてね、こう変えていくというか、改善をしていくっていう風にしていった方がいいのかなっていう風に思います。で、結局ね、こうやって過剰労働とかをね、こう強いるわけじゃないですか。なんか結構余裕がなくなってくるわけですよ。そうなってくるといっぱいいっぱいになってくると、変な方向に走っちゃうわけですよね。それがまあ犯罪なのかもしれないですし、思想的にもちょっとおかしな方向に行っちゃうするっていうのは、やっぱこういうところに原因があると思うんですよね。だからこういうのをね、どんどん改善をしていって、とにかく教員の処遇を改善するってことで、もう第一にやった方がいいと思います。うん、第一にね。だから、若い子はちゃんと先生に志して途中で折れない。今ってすごく精神疾患で落ちちゃう先生めちゃめちゃ多いんですよね。そう考えるとやっぱ過酷なんですよ、めちゃめちゃ。だそういうことをしっかりと改善をする。で、当然、お給料としてちゃんと手当もちゃんとするし、勤務、ね、職場環境も改善をしていくっていうふうにやっていかないと、まあ結構きついんじゃないかなという気はします。だって今、公務員でさえなかなか人集まらないって言い始めてるわけじゃないですか。あとは自衛隊もそうね、自衛隊もっともっと処遇を良くしていかないと絶対にダメかなというふうに思いました。というところで今日はですね、教員給与を上乗せ、 13倍長案、月額 13% 文部省概算要求というところでね、まあ、教員さんのね、先生の処遇改善の記事が出ておりましたので、もうそれじゃ全然足らんと、もっと抜本的に見直せというふうに思いましたので、それについてお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読フォローを忘れずにお願いします。あとコメントなどいただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。